ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第67回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。
7月29日、ついに、Windows 10の一般リリースが開始されました。まずは、インサイダープレビューに参加したユーザーから、配信が開始されるとのことでしたが、中の人の元には、未だに配信が届きません。
どうやらこれは、インサイダープレビューに参加して、実際にインストールを行ったことがあるマシンが優先される、ということのようで、インストールを行ったことがないマシンについては、対象外みたいです。マイクロソフトでは、配信を待つのではなく、自分からアップデートを取りに行けるよう、ツールの配布も実施しています。
そんなわけで、中の人はタブレット PC 向けは、このツールを使って、アップデートを行いました。他のマシンも、時間を見つけて順次アップデートを行うつもりです。
メインマシンをアップデートできるのは、多分、お盆休みでしょうね。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、Y モバイルブランドで提供している料金プランを整理し、36プランの受付を9月30日をもって終了することを明らかにしました。対象となるのは、QE モバイルや QUILCOM で提供されていた料金プランの一部で、Y モバイルで一部端末向けに提供されている、スマホプラン、タイプ2と、スマホプラン、タイプ3も受付終了とのことです。今回受付が終了するプランの一部には、現在も販売が行われている端末向けのプランも含まれるとのことですが、これらの端末について、受付終了後の取り扱いは未定とのこと。このほか、e モバイル時代から提供していた、プリペイド方式のデータプラン、EM チャージのサービスの提供を、2016年6月30日をもって終了することも明らかにしており、すでにチャージされている残高は、同日をもって無効になるとのことです。また、ソフトバンクとイルコム沖縄は、QE モバイルのスマートフォンを利用しているユーザーを対象に、Y モバイルブランドのスマートフォンやソフトバンクブランドの携帯電話、スマートフォンを購入することで割引となる、アップグレードキャンペーンを実施します。対象者のうち、ソフトバンクの iPhone を購入する利用者には、月々の利用料から追加で割引される、Y モバイルからの iPhone キャンペーンも実施します。いずれも実施期間は今月いっぱいです。今回のキャンペーンの対象者は、QE モバイルの音声通話プランを2015年7月1日以前に契約し、対象機種で利用しているユーザーで、対象機種は18機種となります。アップグレードキャンペーンでは、Y モバイルのスマートフォンを購入する場合、月間で使えるパケット通信量が24ヶ月間は2倍になるという特典を受けられるとのことです。適用条件は、対象ユーザーが端末購入と同時に、スマホプラン、S、M、L、タイプ1もしくはタイプ2に契約変更すること、 契約したスマホプランの容量に応じて、月間制限後に通常速度に戻す際の追加料金が、請求時に1000円から7000円分無料となるとのことです。ソフトバンクの携帯電話を購入する場合は、Y モバイルの契約解除料と番号移行料が無料となり、事務手数料についてはソフトバンク側のみの支払いで済むとのこと。移行する端末は問いませんが、iPhone を購入し、Y モバイルからの iPhone キャンペーンを適用する場合、ソフトバンクの月額通信料から最大2万5000円、1000円 ×24 回の割引を受けることができます。適用は、通話し放題とデータ定額パックの加入、またはホワイトプランとパケットし放題フラットに加入することが条件です。
QE モバイル、QE イルコムのプランの大幅な整理と、QE モバイル契約の整理が同時に行われる形です。現在すでに対象のプランを契約しているユーザーは、これまでの通り利用することができるとのことですが、10月以降の契約では、現行のプランに移行を余儀なくされるのではないかと。また、アップグレードキャンペーンは、iPhone の在庫整理も兼ねた施策とも見ることができますね。
アップグレードキャンペーンは、中の人も対象の回線を契約しているので、今月実施する回線契約の見直しにも影響しそうです。
その回線はそろそろ解約するつもりだったけど、ソフトバンクに移して iPhone6 を手に入れるのに使ってもいいかもしれないね。ソフトバンクから1回線を au か MVNO に移すつもりだったけど、これも含めて見直さないと。
NTT ドコモは富士通製の Android スマートフォン AROSNX-F04G について基板部分の接続不良による不具合が確認されたため販売を一時停止することを明らかにしました。カメラが起動できない、電源が入らない、再起動を繰り返す、画面の表示が乱れるといった事象がユーザーから報告されたとのことで、事象が発生したユーザーに対してはドコモショップで故障修理を受け付けます。これまでの販売台数は約6万2000台、そのうちこれまでに712件のユーザーからの申告があったとのことで、ドコモと富士通で調査を行った結果、7月24日の段階で原因を基板の接続不良と判断し、28日の17時30分に販売代理店へ一時販売停止を伝えたとのことです。6万2000台すべてが対象ではなく、不具合が発生するのは一部とのことですが、現時点で具体的な数の把握はできていないとのことです。
久々のアローズショックということで、一部で騒いでいるというか、鬼の首を取ったように振る舞う人もいるようですけど。しかし、ここ最近は悪い評判も減って、持ち直しつつあったところにこの不具合ですから、かなり痛いですね。中の人は、F04G のユーザーですから、かなり人ごとではないのですが、今のところ、ニュースにあるような不具合は発生していません。これがいいことなのか、悪いことなのか、判断に困るところなのですが。
中の人は、ドコモの端末を買うと、2回に1回は初期不良に当たる、という変なジンクスがありますけど、そういえば今回の F04G はその周期では。
おい、やめろ。
プラットフォームは、IoT ゲートウェイとして展開するマイクロサーバーに、ソフトバンクの 3G 回線に対応した通信モジュールを搭載するラインナップを追加しました。法人向けを中心に10月より提供が開始され、価格はオープン価格、販売想定価格は 1台の場合で4万円前後になる見込みとのことです。同社ではすでにドコモ回線に対応したラインナップがあり、通信モジュールをソフトバンクの 3G 回線モデルに変更したものが今回追加されたモデルになります。なお、これらのモデルの通信回線はユーザーが用意する必要があります。また、センサーや IoT ゲートウェイ、クラウドサーバーをセットにした IoT クラウドベーシックセットにも今回のモデルを採用したバージョンを追加するとのことです。
最近話題の IoT 向けのデバイスにソフトバンク回線が採用されたという話題です。様々なセンサーなどとの接続を Bluetooth や無線 LAN と行い、それらの情報をモバイルネットワークでクラウドやデータセンターに送信するデバイスですが、これ自体が Linux が動くサーバーなので、アプリケーションを実装することもできるとのことです。これからは、こうしたデバイスの活用で、いろんなものが変わっていく世界になっていくのでしょうね。
マウスコンピューターは Windows Phone、窓スマ、9501向けに窓スマ安心パックなどのサポートプランを拡充し、8月3日から提供を開始することを明らかにしました。すでに端末を購入しているユーザーも対象になるとのことです。窓スマ安心パックは延長保証サービスで、価格は9800円、契約しているユーザーは無償保証期間が1年間延長されるほか、水没や落下といった自損の故障による製品の交換を無料で1回まで行えるとのこと。また、無償修理の期間中は、貸し出される代替機の利用も可能とのことです。なお、無料の交換は、新品ではなく、整備済み製品で行われる場合もあるとのことです。窓スマ安心パックは、製品購入後2週間以内であれば申し込むことができますが、今回のサービス開始に伴い、7月30日以前に購入したユーザーについては、8月17日まで同サービスの申し込みを受け付けるとのこと。この他にも、サポート内容を個別に提供することになったとのことで、窓スマ製品交換サービスは、窓スマ安心パックに未加入の場合にも利用でき、自損による製品交換を新品の購入より安く済ませられるというサービスです。価格は19,800円。窓スマ代替機サービスも窓スマ安心パックに未加入でも利用できるとのことで、無償修理の期間中に代替機を利用できるサービスです。返送時の送料はユーザー負担となります。価格は1,980円。さらに、窓スマのバッテリーパックは2,980円で単体販売が開始されるとのことです。
先日、中の人はマウスコンピューターの直営店で窓スマを初めて触りました。思っていたよりも安っぽさがなくて、動作も軽快でなかなか良さそう。ただ、もうちょっとコンパクトだと電話として使いやすいのに、という印象を持ったのですが、ちょうど同じタイミングでこの発表が行われました。アフターサポートの拡充は、ユーザーにとってはありがたいですが、一番嬉しいのは、バッテリーパックの単体販売ですね。
アメリカの NVIDIA は、Android タブレット、シールドタブレットのバッテリーに発熱による発火の可能性があるとして、回収、無償交換を行うことを明らかにしました。対象となるのは2014年7月から2015年7月の間に販売されたものとなっており、これは全ての端末が販売された期間になりますが、このうち、問題のバッテリーは Y01 というタイプのもので、B01 となっているものについては対象外とのことです。現在 NVIDIA では、 交換に際して必要な確認やデータのバックアップなどの作業を除き、同製品の利用を停止するよう呼びかけています。アメリカではすでに交換プログラムが実施されており、オンラインで交換を申し込めますが、日本では政府機関等と連携し、回収へ向けた最終調整を行っているとのことです。
つい先日、NTT X ストアで、シールドタブレットの安売りが行われていたばかりでしたが、その直後にこのニュース、あの時買われた方はどうなるのでしょう。
中の人も、購入をちょっと迷っていましたが、今回は見送って正解だったみたいですね。
今回の交換プログラムは、まだ日本国内では正式な発表が行われていないので、ユーザーの皆さんは気が気ではないのではないかと。
シールドタブレットの今回のニュースでは、ああ、とか、言ってる人は見かけないんですけどね。
おい、やめろ。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの、ご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法については、いくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや、配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、Facebook ページ、Twitter アカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらや Twitter の DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんの、お耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。